ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。5週目の今回はいろいろなことを体験してお伝えする沼田が行くのコーナーです。テーマは生かそう保健指導です。今回は実際に受けた健康診断の結果をもとに指導を体験してきました。まずは5月に行った健康診断の結果、身長は 172.5 センチ、体重 61.3キロ で、標準体重は 65.4キログラム と BMI は 20.6 です。脂質と血液一般のところに日常生活に注意を要し経過の観察を必要としますとあります。総コレステロールと LDL コレステロールが基準より少し高く、血液一般の赤血球数も少し高い値が出ています。今回僕の指導を担当されるのは日光記念病院の健診センター保健師吉田智子さんと栄養科管理栄養士今夜彩さんです。まずは生活指導を保健師の吉田さんからしていただきます。
身長体重とかのバランスの中では全然肥満もないので大きな問題はないんですけれども、悪玉コレステロールが上がってるというところですね、はい、でこれはだんだんこう、悪玉コレステロールが蓄積されてきてるんじゃないかなっていうふうなところの心配がありますので、一応今特定保健指導ということで、ソフトが入ってるんですが、そのソフトの方に落とし込むと、やはり食事の注意とそれから休養、運動という問題点が出てきています、はい、で、本来特定保健指導であればほとんどが肥満の人とか腹囲の大きい人でメタボリックがあるので、実際にあの男性であれば85センチの腹囲を今90センチだから5センチ減らすにはどうしようっていうふうなところで、じゃ あの1センチ減らすためには1キロ体重減らしましょう、そのためには何キロカロリー減らしましょうというふうにして、何キロカロリー減らすための食事と運動の説明をするんですが、沼田さんの場合にはそれはないのでやはりこう蓄積されている脂肪を溜め込んでいるっていう脂肪をなんとかこう消費していかなきゃいけないな、でこの運動なんですけれどもね、はい、よく言われているのが週に23メッツの運動をしましょう、メッツっていう時間ってなかなかね難しいんですけれども、はい、安静にしている状態が1メッツって言って、普通に歩く状態が3メッツ、でその3メッツがかける時間なんですね、だから3メッツをきちっと運動しようと思ったら1時間普通で歩くというふうなところなんですが、そのぐらいはある程度やってらっしゃいます、
まあ、
日常の中では体を動かして
合計したらそのぐらいは歩いてますよね、
動いてるっていうところですかね、でそれ以外にだいたい週10メッツ以上の運動をこう目標にしましょうっていうところの中で、今私たちが提案したいなと思うのが、体操、とラジオ体操は本当全身の筋肉をほぐすという部分でよくて、歩くとかっていうのは本当に普段やってる動きになるので、手を上げる下げる横に伸ばす縮めるとかっていうふうに全身を動かしていただくと、悪玉コレステロールどうしても血管にこう張り付いてきちゃうんですよね、それを落とすのはやっぱり食事もあるんですが、運動で血管をしっかり伸ばしたり縮めたりしていただくと、こうくっついたコレステロールも剥がれてくるので、そんな意識で血管にくっついた血管の弾力性を良くしようと思う意識でこう体操をやっていただくと、かなりこの悪玉コレステロールに関してはいいのかなというふうに思っています。それがだんだん慣れてきたら、ちょっとその筋力アップっていうことで500のペットボトル2本持ちながらラジオ体操っていうのを倍増なんですよね。よくやるのはその500の持って上げる下げるってやると、これは筋トレも含めてっていうところと、それで結構な筋トレになるので、そんなのを意識してできればその土曜日日曜日の運動も含めて、本当は1日おきにそれをやっていただくと
はい、毎日じゃなくても
毎日おきじゃなくて1日おきにもし500のペットボトル持ってやるんであれば、うん、ちょっと筋肉を少しあの刺激して筋肉も壊すので、うん、そうすると次の日は筋肉を修正するとか、うん、補修するという日にちになってそしてまた壊して、うん、また補修してって言って筋肉をだんだん鍛えていくっていうふうなところになるので、はい、ぜひそこの部分では私の方からはその運動のところで、うんはい、筋肉をつけていただいてあとはその動脈硬化で血管のコレステロールを剥がしていただくというふうなところがまず重要かなと思います。
次に今夜さんから食事指導をしていただきます。
沼田さんはですねコレステロールが高いというところなのでコレステロールが高い状態のことを脂質異常症というふうに言います。そして放っておくと動脈硬化を進行させる大きな原因というふうになります。動脈硬化というのは進行すると命に関わる深刻な病気につながることがあるのでそうならないために私から食事の内容の改善についてお話ししていきたいと思います。食事に関してはまずは1日3回バランスの取れた規則正しい食生活を送ります。あとは寝る前に2時間は食べないで、あとは適正なエネルギー量をとって適正体重を維持する。沼田さんは適正体重よりも先ほどお話もありましたが低くなっているのでエネルギー量に関しては問題はないかなというふうに考えられます。と LDL コレステロールという値が高いのでそういう場合どうしたらいいかというと食物繊維だとか LDL コレステロールを減らす食品というのがあるのでそれらを積極的に摂る必要があると言われています。で具体的に野菜だとかキノコあとは納豆、豆腐などの大豆製品とこんにゃく、海藻類と青魚がいいと言われています。あとは間食だったり甘いものだったりジュースだとかお酒がもし多いようであれば控えていただくようにいつも指導しています。で沼田さんの食事の内容に関しては事前にお伺いしてまして1週間分お聞きしています。1日3回食べることはやっぱり大事なことなのでできればおにぎりだとかそういったものを移動中に食べるだとかどうしても何か用意できないなと思うときは栄養の入ったバーのようなものだとか、とかクラッカーだとかああいうものであれば冷蔵だとかも必要がないので、うん、持ち歩いていてそういうものを食べるっていう方法もあると思うので
これも食べないよりはそういうのでも、はい、
そうですね、なるべくだったら3回食べた方が、うんあまりこう絶食期間が長いと、うん、あまり良くないので、うん、間に何か少しでも入れれるといいと思うんですよね、うんはい、できなければ牛乳とか飲み物でもいいと思いますし、うん、なるべく3回食べられるような習慣をこれからもちょっと身につけていくといいかなと思います、うんはい、その後内容について考えていけばいいと思うので、うんまずは習慣をちょっと作ってみると良いかなと思います、
はいはい、
今回は僕の健康診断結果を受けてどのような生活改善が必要かの指導を日光記念病院の健診センター保健師吉田智子さんと栄養科管理栄養士今夜彩さんから受けました。今回指導していただいたうち毎日3食しっかり食べること2日に1回で良いのでラジオ体操をすることと無理なく続けられそうな目標を一緒に立ててくれました。歩数計をつけてどのくらい運動しているかを自分で把握するために状況を記録することにしました。次回9月5週目のこの時間は実践結果を報告します。お楽しみに。5週目のラジオ健康プラザは沼田が行くのコーナーをお送りしました。このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただきメールアドレス 842@fmview.jp もしくはファックス 014384-1663 まで送ってください。皆様からのご意見ご感想取り上げてほしいテーマなどどしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として組織として社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。